9章1節から9節をお読みいたします。イエスはこれらの話を終えるとガリラヤを去り、ヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方に入られた。すると大勢の群衆がついてきたので、その場で彼らを癒された。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。騒動者をはじめの時から男と女に彼らを騒動されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人でなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。
イエス・キリストはこの時エルサレムに向かっておられました。イエス・キリストはエルサレムの偉い人たちから危険視され、そして暗殺を計画されていました。ですからエルサレムに行けば必ず殺されてしまうことはもう明らかだったんですね。しかしイエス様は自分がこのエルサレムに行って死ぬということをご自分の使命と考えられ、多くの人々の罪を許すためには自分が代わりに死ななければならないと思ってエルサレムに向かっておられたんです。で、そのような時期にですね、エルサレムに近づいておられた頃にですね、パリサイ派の人たちがやってきてイエス様に質問をしたんですね。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。何か理由というのは、例えば子供が生まれないとか、当時この時代にはもう子供が生まれるということはもうすごく求められていたので、そういう理由だとか、病気で家事ができないとか、そんなことで妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと聞いたんですね。律法にかなっているかどうかっていうのは、そのパリサイ派の人たちにとっては神の御心にかなっているかどうかというのと同じ意味ですね。それに対してイエス様は答えられました。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。神様は人を男と女に創造されて、そして男と女はそれぞれ結ばれて、二人が一体となるようにとこう言われた。創世記の2章の言葉ですね。ですから結婚した二人はもはや二人ではなく一体なのですと。二人で暮らしているだけではなくてもう一体になっているんです。ですから神が結び合わせて一体にしたものを人が引き離してはなりませんと答えられたんですね。で、パリサイ派の人たちは多分そう答えになるだろうと思ってたんだと思うんですね。でちゃんとこう用意してたんですね。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。 これは新明記の24章にある言葉なんですけれども、まあ、こういう言葉があるんですね。ちゃんと立法に妻を離縁する手続きが書いてあって、書いてあるということはそれを良しとしてるんではありませんかと聞いたんですね。それに対してイエス様は答えられました。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方に妻を、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。まあ、人々が固くならないので仕方なしに離縁を許したんであってですね、もう最初から神様の御心が離縁も良いことだと、だからしたい人はせよというそういうふうに思っていらっしゃるわけではない、仕方なしに許したことなんだと。で9節であなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で、まあ、不貞というか不倫、そういうみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。こういうふうに言われたんです。で、まあ、この時ですね、パリサイ派の人たちはこの妻を離縁することを正当化しようとしてたんですね。で正当化するために立法のある言葉をこう引用して、ここにこう書いてあるから離縁することはいいんだと言ったんですけども、イエス様はそうではなくて、神様が男と女を作られて、そして結婚によって一体となるようにされたので、もはやこのもう一体なんですからね、それを引き離すことは神の御心ではないと言われたんです。もちろん不貞っていうか姦淫の場合は他の妻とか他の夫とこの一体となるわけですから、もうそこでねもう崩れてしまうわけですけども、それ以外の理由では御心ではないんだと言われたんですね。でまあここで言う離縁っていうのはもうすごく男社会のものすごく勝手な理屈で、妻があまりこの都合が悪くなったら離縁して他の女と結婚したいというものすごくわがままなことですよね。それが御心にかなっていないのはまあ当然なんですけども、それじゃあそうではなくて、まあ、夫婦の間でいろんな問題が起こってもう耐えられなくなって、離婚する場合、それでも御心にかなっていないんだろうかと言いますとですね、イエス様のこの教えからすると二人は一体となったわけですから、まあ、どんな事情があっても離婚することは神の御心にかなわないということになりますね。まあ、正しいこの姦淫とか不倫は別です。それからコリント人への第一の手紙の7章に書かれてあるんですけども、信仰の上にこの離れていく場合は離れるままにさせなさいとか書いてありますので、まあ、そういう信仰の理由でどうしても相手が離れていきたいといった場合はこれはまあ仕方がないと。しかしそういうこと以外はまあ、離婚することは神の御心にはかなっていないということをここでイエス様はおっしゃっているんですね。そうしますとですね、しかしそんなもうずっと暴力を受けていてそれでも離婚することが御心にかなわないんですかとか、あるいはもうこんなに苦しんできたのにそれでも離婚は御心にかなわないんですかとこうね言われるかもしれませんね。しかしやっぱりイエス様のこの言葉からするとやっぱり離婚というのは御心にはかなわないもんだと理解した方がいいと思うんですね。しかしね、御心にかなわないということであって許されないということではないんですね。まあ、私たちは この地上に生きている限り罪を犯さないでおれません。毎日毎日いろんな罪を犯します。それはみんな神の御心にかなわないことです。でもイエス・キリストを信じていればもうその神の御心にかなわないことをしてしまったなと思ったときにすぐ告白してですね、神様本当に悪いことをいたしました、どうかお許しくださいと言って、そして本当にイエス・キリストの血によって許してください、私の罪を清めてくださいと言ったら許されるんですね。もうどんな罪も許されるんです。許されない罪はありません。もうイエス・キリストの血によって許されないことはありません。ですからその離婚も、まあ、一方的にね離婚された場合はその責任はありませんけどね、やはり、まあ、どんな事情があったとしてもやはり、まあ、自分にもこれ足りないところがあったことですし、絶対完璧な人はいないのでね、やはり神様の前に告白してそして許していただく必要があると思うんですね。そして許されてもう完全に許されて他の罪を許してもらうのと同じようにですね、もう全て許されて、それでもうきれいさっぱり、何のもうわだかわりもなくですね、前を向いて歩んでいけばいいと思うんですね。まあ、一応この結婚についてのこの箇所の説明をした上でですね、今日お話したいことはそのことではないんです。この4節に、創造者は初めの時から男と女に彼らを創造され、そして一体となるようにされたというところから教えられたことをお分かりしたいと思うんです。神様は人を創造されたときに男と女という違うものを作られたんですね。男だけというか人間を作られたんじゃなくて男と女という違うものを作られたんです。そしてこの違うものが一体となるように意図されたんですね。ここにね、神様の、私たちの思いをはるかに超えたこの創造の意図というか目的というか神様の思いがあると思うんですね。違うものが一体となる、そこにですね面白さと神様のこの、美しさ芸術性というか神様のこの素晴らしさが特に込められていると思うんですね。神様ご自身が三位一体の神であってですね、違う人格が全く一つになっていらっしゃるので、人間にもそのようにですね違うものが一体となるように、願われたんですね。でこの男と女が作られたことがですね、私たち人間がみんな違っている原因だと思うんです。もしですね男と女がなくてですね一つの性しかないとしましょう。一つの性から子供が生まれていくように神様やったらできることはありませんね。まあ、爬虫類のある種族は単性生殖といって、もうオスもメスもなくて一つの性から子供を増やしていくことができますのでね、神様がもし人間をですね一つの人からずっと子供が生まれるようにしていって子供が増えていくようにされたらですね、私たちはみんな一卵性双生児になってみんなもう同じような人になっていたと思うんですね。そうしますととてもスムーズにいったと思うんです。もう思うことも考えることも楽しむこともみんな同じですので、もう何やっても気が合うし、何でも一緒にやっていけるんですね。しかし神様はそんなふうに人間をお作りにならないで男と女という全く違うものをお作りになって、そしてその 違うものから少しずつ部分的にですね、もらって、子供が生まれていって、また子孫がこうどんどん広がっていきますので、もらうものが違うので、もうみんな顔形から性格から趣味からもう好きな食べ物からもう気の合う人からもう全部違ってくるんですね。そして神様はその違っている私たちが一つとなるように願っていらっしゃるんです。神様のこう究極的な目的は、すべての人が心一つになって、違う一人一人ですよ、違う一人一人がその違いがありながら一つになって、一つの家族、一つの集団となることを願っていらっしゃって、やがて天国では本当にそういう、もう違うものが全くこの調和して一つになっているということが実現するんですね。まあ、ちょうどオーケストラの 合奏のように、あるいは、まあ、今日の合唱でもですね、今日のコーラスでも4部に分けて違う旋律を歌いながら一つに、本当に一つになってましたよね。そういうことを神様は意図していらっしゃる、目的となさっているんですね。でもこの違いがですね、もうあらゆる問題のもとなんです。この違いがあるのでですね、私たちはもうあらゆることでぶつかって、トラブルが起こって、問題が起こって、もう苦しむんです。もう私たちの悩みの多くはこの違いから来ることではないでしょうか。違いがあるので、この利害が違ってきます。その人にとっては良いことであっても、他の人にとってはもうすぐ辛いことであることもあるわけですね。また違うので、まあ、ちょっと似た者同士がこう集まりますよね。でグループができてきますね。でもグループ同士がこう全然違いますので、まあ、利害の対立が起こって、そしてこのグループというか集団同士がまた争うことになりますね。それがこう大きくなっていくと戦争となっていきます。まあ、教会でも本当に一人一人考えが違いますのでね、まあ、神様は本当に違うものが集まって、この一つになることを願っていらっしゃるんだと思うんですけども、まあ、私たちはまだまだ未熟ですので、本当にまだまだ違ってなかなかこう一つにはなれませんね。同じことでもこれはいいと思う人とこれは良くないと思う人があって、もう本当にいつ もう私の教会はもうそういう一人一人の意見を尊重しますので、常に不一致というか不調がありますね。で、まあ夫婦の問題や喧嘩なんかでもですね、やっぱりその違いによって起こってくるんですね。よかれと思って、自分にとってはいいことで、いいと思ってやったら、まあ片割れにとってはすごく嫌なことであったりするわけですね。で、離れていたらいいのかというと、離れていたら寂しいし、くっついたらまたこう違いがあってやりにくいし、昔から夫婦のことでこういうふうなことわざがあるんですね。結婚生活は鳥かごのようなものだと。鳥かごの中にいる鳥は出たいと思うし、鳥かごの外にいる鳥は入りたいと思うと。餌が合うのはね、入りたいと思う。でも中にいる鳥は出たいと思うと。そんなところがあってですね、私たちは離れてると寂しいし、ね、夫婦の問題だけじゃありません。もう私たち人間関係で離れていると寂しいけども、 この関係が密接になる、もういろいろトラブルが起こってくるんですね。で、密な関係であるほど憎しみやこの対立は激しくなります。もう本当に、まあ、厄介なことですね。でもこの違いがですね、いろんなこうトラブルの原因になるのは、違いであるのが本当の原因ではないんですね。そうではなくて、私たちが神様から離れていることによってですね、この違いがいろんな問題の原因になってしまったんです。まあ、私たちいろんなことでこのぶつかるときというのはね、何か不足しているときだと思うんです。物が不足しているときにこう取り合いになりますよね。体力が不足しているときに、疲れているときに、やっぱりどちらがするんだというようなことでですね、問題になりますよね。で、神様がですね、本当に神様がもう無限の富も取られて、そしてまあ、私たちは本当に信じて初めて分かったことですけれども、神様は必要なものを全部与えてくださる方、もう必要ならば必要なだけ与えてくださる方だというのを、もう本当にこの信仰の生活を通して学んできました。昔エジプトを出たために必要なだけマナを与えられたように、私たちにも本当に必要なものは必要なだけくださることを知ってきました。で、必要なものを神様が全部与えてくださることを知ってるとね、まあ、他の人が使いすぎてもカチンと来ないんですね。他の人が時間をものすごく使ったとしてもですね、自分の時間がなくなってしまったとしても神様が与えてくださるので、この限界にならないで済むんですね。神様のこの無限の富のこの源があればですね、私たちはたとえ違っていてもその違いを認めて、またお互いの自由を認め合うことができるんではないかと思います。また神様は無限の愛をこの与えてくださる方なんですね。この愛をこの知らないので、私たちはいつも愛に飢え渇いていて、誰かの愛を求めています。そしてその愛を与えられなかったり、愛を奪われたりね、他の人に奪われたりしてしまいますと、もう本当にもう耐えられなくなってしまいますね。しかし神様は本当に無限の愛で私たちを愛してくださっている方なんですね。その愛を知るならばですね、私たちはもっとこう余裕が出てきて、ね、お互いが違うことをしていても余裕を持ってこう認めることができるんではないでしょうか。ですからこの問題のですね、この違う人間だということから起こってくるさまざまなトラブル、争いやさまざまなこう非人間的な扱いなどですね、そういうトラブルから私たちが救われるためにはですね、まず神様に立ち返ることが何よりも大事です。誰でも神様に立ち返りたいと思ったら、もう本当に神様に祈ったらいいんです。自分のようなものが神様に受け入れてもらえるだろうかと、そんな心配をする必要はありません。イエス・キリストが私のために命を捨ててくださったので、神様はどんな人でも、もう私たちが立ち返りさえすれば神様は受け入れてくださいます。そしてやっぱり自分の罪、自分の過ちを認めることです。私たちはなかなか自分の過ちを認めることはできません。人の過ちはすごくわかります。人の欠点や人の間違いというのはもうすぐ見えますし、すぐにわかりますんで、もうあの人はこうやった、この人はこうしたって、もういつも思ってるんじゃないでしょうか。しかしなかなか自分はもう一生懸命真面目にちゃんとやっているんだという気持ちがありますよね。しかしイエス様は言われました、ね、あなたは人の目の塵を取る前に自分の目の中の針を取り除きなさい。 神様の目から見ると私たち自身の中にその批判している人よりも大きな過ち、罪があるんですね。それをまず神様に告白して許してもらうことが大切ではないかと思います。そして、愛し合うということなんですけども、愛し合うなんていうことはとてもできませんね。特に好きな人は愛することができるかと思いますけどね、気の合う人を愛することができるかと思いますけども、全く違う人を愛することなんかとてもできないと思いますね。そこまで言うのはちょっとおこがましいと思いますんで、神様がその人を愛してらっしゃるということを認めるところから始めたらどうかなと思うんです。自分は愛せないけども神様がその人を愛してくださってる、そのことをこう認める。そして、できれば私たちのうちにですね、この愛がこの増し加わってきて、そしてだんだん愛があふれるぐらいになればそれに越したことはありませんね。これはもう聖霊が行われることで、もう聖霊しか私たちに愛を与えることはできないと思いますね。だから愛しなさいと言われてもそれはできないんですね。でも本当に聖霊を与えてください。そして聖霊が私たちの中に人間にはないような愛を分け出させてくださいと、そんなふうに祈っていきたいなと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはこの人間がそれぞれ違うものであり、そして私たちが思う以上に一人一人が違っていることによってなかなか受け入れられないばかりか、しばしば衝突し、また悩み苦しんでいます。しかしどうか本当にあなたの恵みと愛の中で私たちの中に聖霊が愛を芽生えさせてくださり、そして湧き出させてくださって、その違う人と少しでも一つになっていくことができるように導いてください。そしていつか天国でもう全ての人と心一つになってあなたを賛美することができればと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。